Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1941回、10月1日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。多分昨日と同じような時間帯かなーっていう感じでしてますけどね。はい、今なんか滋賀県大津、これ岡山県の津山のあたり、猛烈な雨が降ってるみたいですね。滋賀県はとりあえず抜けたのかな。はい、その関係で、東海道新幹線一時運転見合わせた関係で、東海道山陽新幹線に遅れ、あと島根と出雲を結ぶ特急やくもにも遅れが出てるらしいですね。これはまだ台風の影響ではないと思いますけどもね。局地的に今雨が降ってるようですよ。はい、台風はね、まあ若干勢力弱まりながら、北東の方へ進んでる感じですかね。朝鮮半島上陸なんで、日本というか山陰の方は大きな被害は出ないかなとは思ってますが、ただこれ抜けた後東日本の方へね、温帯低気圧の状態で突っ込んできますんで、また17号と同じような感じになるのではないかなーって感じですね。あとなぜか明日は北海道は夏日になるらしいですよ。観測史上最高気温を記録しそう、10月の最高気温かな、記録しそうというね。わけわかんない天気ですね。今徳島も猛烈な雨が降ってるみたいですね。はい、真っ赤っかの雨雲、1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ってると、あっちこっちで猛烈な雨が降ってる感じですね。まあ、雨が降ってるとこ、ジミーちゃんとこもなんか LINE で雷ピカピカとかって書いてたかな。はい、十分お気をつけくださいね。お散歩さんの娘さんこんばんは。台風竹島には影響ありそう。ああ、影響あるでしょうね。沖ノ島も若干影響あるのかなって気がしますけどね。今度まではまあ、多少の影響は出ると思いますが、2日から3日にかけて島根県はね、影響が出そうな、今のところ予報が出てますね。今週末は土曜日、すきちゃんは会社の女性4人と広島へ車で遊びに行く予定なんですけども、 今回は台風の影響はまあ抜けた後で受けずに済むのかな、台風娘と言われずに済むのかなって感じはしますけどもね。はい、問題は友人も大阪に台風が来ないことを祈りたいと思いますけどね。なんか嫌な予感がするんだよな。はい、大阪、あ、往復 JR の切符はね取ってるんですけども、ネットで予約するとねギリギリまで手数料なしでキャンセルができるんですよね。なのでまだチケットというか切符には変えずに、支払いは済んでますけどね、保留状態にしてます。果たしてどうなることやらって感じはしますけど、まあ大丈夫かな、はい、なんとか行けるように。まあ我々が頑張るったってね、我々頑張っても台風来るときは来るんですけどね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。今日も月ちゃんいないので私一人で貼り付けからニュース読み全部一人でしますんで、若干手間取ることがあると思いますがご了承いただきたいと思います。まず最初は iPhone マニアさんの方にあった記事です。iOS13.1.2、iPadOS13.1.2 が公開、複数の不具合を修正ということで、昨日 13.1.1 がリリースされたよというニュースをお伝えしたばかりですが、たった1日で新しいのが出てますね。13.1.2。はい、不具合が残ってたってことなんでしょうね。お散歩さんとこもなんか大変みたいですけどもね。Apple は現地時間の9月30日、iOS13.1.2 と iPadOS13.1.2 を公開しました。カメラや iCloud などの不具合を修正したアップデートとなっていますということですね。まあ、この1週間で3回のアップデート大丈夫かって感じがしますけどもね。iOS13.1.2 について Apple は iCloud バックアップが完了していてもプログレスバーが表示され続ける問題やカメラが動作しない問題、 LED フラッシュライトが点灯しない問題、一部の自動車で Bluetooth 接続が切断される問題などが修正されているという説明をしていらっしゃるそうですね。はい、というわけでまあ連日のアップデートなんでよっぽどの不具合かなと思いますんでね。まあ容量もそんなにでかくなかったですよね。70メガちょっと、80メガ前なかったかな。まあ容量少ないんでね、すぐにダウンロードは終わるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、早めにアップデートをかけておくといいと思いますよ。そして次の記事は、タッチラボさんにあった記事ですね。はい、タッチラボさんにあった記事です。Apple WatchOS 6.0.1 を配信、ミッキーとミニーが時刻を告げない問題などを修正という記事が上がってました。 Apple が Apple Watch 向けのソフトウェアアップデート WatchOS 6.0.1 の配信を開始しましたということで、アップデートの内容としてはミッキーマウスとミニーマウスのウォッチフェイスが時刻を音声で告げない問題を修正、カレンダーコンプリケーションがイベントを表示しない問題の修正、ディスプレイのキャリブレーション情報が失われる問題の修正ということだそうですね。ちなみに 6.0.1 シリーズ3、シリーズ4にのみ、 配信されているということで、シリーズ1とシリーズ2は相変わらず 6.0 すら上がってきてないと。どうなってんでしょうね。シリーズ1から 6.0 が適用できるという説明だったはずなんですが、なぜかシリーズ1とシリーズ2には未だ 6.0 アップデートが来ないと。何か不具合があってリリースできないんでしょうね、多分。ミッキーが喋らない。言われるまで気がつかなかったな。本当に喋らないんだろうか。ミッキーフェイスにして。あ、確かにタップしても時刻喋らない。あ、これが直るってことですね。ちなみに私のは喋らないんで、まだアップデートをかけてません。まあ、ファイルを編集しながらアップデートをしようかなと思ってますけどもね。ケイちゃんこんばんは。アップローチシリーズ3、シリーズ4をお持ちの方はぜひ、あ、シリーズ5もですね、アップデートしておいてください。あと iOS13 でなんか致命的な不具合が発生しているということで、これ iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。URL を、iPhone マニアさんにあった記事です。タッチ ID で銀行アプリにログインできない不具合、対処法も存在という記事が上がってました。 iOS13 のバグで一部の銀行アプリにログインできなくなる不具合が発生しているようです。不具合は、指紋認証タッチ ID を用いる古い iPhone で起きていますということですね。925Mac によると、海外系の複数の銀行アプリで一部の iPhone においてタッチ ID でログインできないといった不具合が確認されています。また、ワンパスワードやログイン時にタッチ ID を要求するアプリでも同様の不具合が起きているようですと。不具合の内容は共通しており、本来表示されるべきタッチ ID 認証画面が API の問題で正しく表示されないというものですね。で、日本国内でも同様の不具合が起きたという報告が SNS 上で複数確認できるほか、ゆうちょ銀行も iOS13 ではアプリが正常に動作しない可能性があると発表していますと。現在、ゆうちょダイレクトのログイン時及び送金時の本人認証機能としてご利用いただけるゆうちょ認証アプリの動作検証を進めておりますが、お使いの端末を iOS13 にアップデートされた場合、また該当機種をご利用の場合、アプリが正常に動作しない可能性がありますのでご注意くださいというコメントを出しているそうですね。で、ゆうちょの方ですが、13.1.1 昨日リリースされた iOS でも問題は治っていないということですが、もしかしたら今朝リリースされた 13.1.2 にすると治る可能性があります。この辺は私端末自体を持ち合わせてないので確認が取れないんですが、タッチ ID お使いの方でゆうちょ銀行とかワンパスワードもダメなのかな、はい、問題が発生している方、送金 13.1.2 に上げることでもしかしたら治るかもしれません。ただ 13.1.2 で治るんだったら多分これ記事に追記が出ると思うんですけども、それが出てないところを見ると 13.1.2 でもこの不具合は治っていない可能性がありますね。で、925Mac の方から当面の対処法として、ログイン画面でホームボタンを指に乗せ続ける。これ認証画面が出ていなくても、ホームボタンに乗せることで、 回避できることがあると。で、二つ目として端末を振るって書いてあるんですよね、動かすことで表示される場合があるということだそうですんで、まあ、どうしてもログインしなきゃいけないという方はこの二つ試してみてはいかがでしょうか。こんな対処法でいいのか
野口美さん、ではブラウザで金融機関のホームページにログインしよう。
うん、どうなるかやってみてください。ワンパスワードはフェイス ID は問題なく通ってるんでね、タッチ ID だけが問題がどうも発生している模様ですね。はい、それでは次の記事ですがこちらは愛をありがとうさんがやった記事ですね。 URL を貼り付ける。おお、ギリギリ文字数が足りた。はい、愛をありがとうさんにやった記事です。 Apple 公式サイトで安全で簡単なキャッシュレスは Apple Pay 特集ページ公開。アップルペイ利用でも受けられるキャッシュレス消費者還元事業の特典を紹介ということで、アップル公式サイトで特集ページ、アップルペイ安全で簡単なキャッシュレスはアップルペイが公開されていますと。今日10月1日からスタートしたキャッシュレス消費者還元事業について紹介されています。Apple Pay でも対象店舗で買い物をすると最大 5% のポイント還元を受けられますということですね。キャッシュレス消費者還元事業制度以外にも提携パートナー各社による独自の特典も紹介されていますということはそうですね。はい、Apple Pay はスイカ、まあ、交通系、あ、スイカか、スイカしか使えないのか。クイックペイ ID、 それから パートナーからの特典というか JCB とかみずほ銀行、それからセゾン、三井住友カード、 AU、 最後はなんだ、あ、スイカか、はい、それぞれのキャンペーンも行われてますよというのがね、紹介されているそうです。はい、ジミーちゃんサイレント視聴中、今日もゴキブリちゃんと格闘中かなはい、それでは次の記事はテッククランチさんの記事ですね。違えた、はい、テッククランチさんにあった記事です。セブンペイ残高の払い戻し開始、16ステップ程度で申請は完了するが払い戻しは11月中旬以降という記事が上がってました本日から消費税が 10% となりました。 8% の消費税とともにひっそりと役目を終えたのがセブン&アイホールディングスが4月に鳴り物入りで導入したセブンペイですと。はい、まあいろいろ問題を抱えて結局やめちゃったというセブンペイですけどもね。で、これ9月30日までは残高が使えたらしいんですよね。まあ、私はあれ問題が発覚するまでのとこで結局チャージする機会がなかったんでね、使わずじまいで終わってしまった感じですけども。で、このセブンペイの残高、税込みで残高と同じ金額の商品を組み合わせて購入すると、まあ当然残高ゼロになるわけですよね。それ以外にも、セブンペイ残高では不足する差額を現金で充当する必要があったと。まあ、これだと 残高ゼロに現金で差額を払うという形で、残高ゼロにできたんですけども、これ残してしまった方、残してしまった方は、残高の払い戻しの受付が始まってると、今日からですね。ただしこれがなかなかめんどくさいことになってるぞと、16ステップ程度、16ステップに程度という言葉をつけていいのかどうかよくわかりませんが、はい、こちら詳しいね払い戻し手続きの方法がね紹介されてます。本当に番号が振られて16番までありますねで、まあ、問題が発覚して、残高残ってるけど、まあ、いいやって、セブンイレブンのアプリを削除してしまった場合、それからセブン ID のパスワードがわからなくなってしまった場合は、ウェブブラウザから、セブンペイ払い戻し特設サイトにアクセスして手続きを進めることができるらしいですね。ちなみに、残高の払い戻しは今日10月1日から来年の1月10日までの間に手続きを行ってくださいということだそうです、はい。今スキちゃんから、終わったよというメールが来ましたんでちょっと返事をしておきますね。きました。今日スキちゃんちょっと早めだな。まあセブンペイ残高残したまま今日10月1日を迎えた方はそんなにいらっしゃらないんじゃないかなと思いますけどもね、はい、もし周りでそういう方がいらっしゃれば一応手続きすることで戻してもらえるらしいよってね教えてあげてください。ちょっと待ってくださいね。あとはこう変えておきますね。じゃあ車に乗って帰ってますよと。はい、それでは次の記事ですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。あ、まーさんこんばんはって言ったっけ？言ったような気もするし、言ってないような気もするし。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク、半額サポートプラスの名称を得するサポートへ変更。SIM ロック解除の要件も一部変更という記事が上がってました。本日ソフトバンクが機種代金の支払いがお得になるソフトバンクのプログラム半額サポートプラスの名称を、10月10日から得するサポートへ変更すると発表しました。ただ名称変更に伴うプログラムの内容の変更はありませんということで、これどうも総務省からクレームがついたみたいですね。この名称に半額サポートという言葉に総務省がどうも食らいついたようで、ソフトバンクさん泣く泣く名前を変えることになったと。得するサポートというのが新名称だそうです。また購入したソフトバンクの機種の SIM ロック解除について、現在は購入から101日目以降でなければ対応していないのですが、ソフトバンクの回線契約がないユーザーを対象にクレジットカード払いで機種を購入することを条件として10月1日以降はソフトバンクショップにおいて即日対応するとのことだそうです、はい。半額サポート、あ、新しい名前は半額サポートじゃないですね、得するサポート、本体価格、まあ、半額で本体返さなきゃいけないんですけどもね、ソフトバンク以外の キャリアでの使ってる方にも購入はできますよ。ただし101日経たないと SIM ロック解除できないよというのがあったんですけども、これを即日 SIM ロック解除できるというふうに変えるということですね。で、ソフトバンクの回線契約あるユーザーの SIM ロック解除の対処方法については決まり次第別途案内されますということで、もしかしたら、ソフトバンク回線で契約している方についてもこの101日が短縮される可能性があるということですね。で、この SIM ロックの即日解除については今後デポジット制を導入を予定しているということなんですが、詳細は決まり次第別途お知らせしますと。まあ、10日からサービススタートなんで、それまでに発表があると。ソフトバンクユーザーじゃない場合が SIM ロックを解除する場合は保証金取るぞと。デポジットなんで、どこかでこれは返金されるのかな？それとも月々の代金の方に当てられるのかな、はい、その辺もソフトバンクさん改めて発表があると思いますけどもね。はい、江口さんこんばんは。で、 au も同じようなサービスを発表してたじゃないですか。なのでソフトバンクの後追いではありますが、au も、プレスリリースを出してます。こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。
お散歩さん、そうしないとトリッパグレが大量発生しそう。
確かにね。携帯ウォッチにあった記事です。au 他キャリアユーザー向けに即日 SIM ロック解除条件を明らかにという記事が上がってました。 au は10月1日他キャリアユーザー向けの SIM ロック解除の方法を改定し、即日解除する条件を追加しました。同日の総務大臣からの要請に対応したものですと。これまでも au の携帯電話については購入から100日を過ぎた場合、あるいは一括払いで購入した場合、 au ユーザーであれば過去に SIM ロック解除実績があって前回の解除から100日を過ぎていた場合、購入即日など100日以内の SIM ロック解除が可能でしたと。今回追加された条件は、回線契約を伴わない端末を購入、つまり他キャリアユーザー向けのものということですね。ユーザー本人が店頭で SIM ロック解除を申し出た上で購入した端末の、カップ代金2ヶ月分を預けることが条件となります。購入時に決めた支払い方法でカップ1回目以降の入金確認後、翌月以降の請求に預かり金は充当されます。預かり金とは別に SIM ロック解除の手数料3000円はかかるということはそうですね。で、これができるのがね、対応店舗 au 直営店の13店舗のみということはそうですね。それ以外の店舗で受け付けるかどうかは現時点では未定とのことで、これ都会に住んでないとダメってことじゃないですか。あとこれ au さんデポジットは2ヶ月分ってことなんで、多分ソフトバンクも2ヶ月分をデポジットとして預かるということになるのかな。多分まあ右習いになるんじゃないかなと思いますけどもね。対応店舗 au 直営店、少なくとも島根にはないですね。中国地方にあるのか？広島もないんじゃないのかな。 田舎もんは切り捨てかって感じがねしなくもないですけども、直営店だけでしかしないっていうのはそれもそれでね、総務大臣文句言えよって感じですよね。はい。それでは最後の記事ですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですよと。
のぶすみさん、 iPhone11 SIM ロック解除済み、現金一括払いはいいよね。
あ、現金一括払いならね。でも昔はそれでもダメだったじゃないですか。緩和されて一括払いなら OK ってことになった感じだったと思いますけどね。はい、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アンカージャパン、同社初のモバイルバッテリー買い替えキャンペーンを実施という記事が上がってました。アンカージャパンが、10月1日火曜日、今日からですね、18時から10月15日の火曜日23時59分までの、15日間の期間、アンカー公式オンラインストアにて同社初となるモバイルバッテリーの買い替えキャンペーンを実施すると発表しています。受付期間中にキャンペーン専用ページから申し込みすると、対象製品1台につきアンカー公式オンラインストアで使える1000ポイントが付与され、最新のモバイルバッテリーに限らずアンカーグループ全製品の購入時に使用できるそうです、ということで。アンカーさん、古いモバイルバッテリー、まあ、1000円で買い取って、新しいのに買い替えてねーと。まあ、買い替えをサポートするよーっていうことみたいですね。モバイルバッテリーで買い替えキャンペーンってなんか初めて聞いたような気がしますね。アンカーさんが今日から15日間、15日まで。行っているということで、まあ、アンカーの公式オンラインストアだけでしか使えませんけどもね。これを追っかけてチーロさんとかも同じようなこと始めるのかな。どうなんでしょうね。まあ、古いモバイルバッテリーお持ちの方で新しいのに買い替えを検討してらっしゃる方は、ぜひ古いのを下取りに出して1000円いただいてはいかがでしょうか。ということで、以上本編でした。それでは、ツイッターにいただいたコメントを紹介しますね。これは昨日ですね。ガンちゃんが、ああ今日はポッドキャストの日だったな、ああ9月30日ポッドキャストの日、すっかり忘れてました。はい、ありがとうございます。で、日付変わって1940回が上がって、ゆうさんが iPhone のバッテリー交換8までなら5400円みたいなのでもう一度交換してみますと、私の携帯回線は MVNO の OCN モバイルです。普通は低速モード、200kbps で運用しています。速度が必要な時は高速モードにしたりモバイルルーター立ち上げたりします。ポケモン GO程度なら低速モードで動作可能ですと。実験で昼間に低速モードで YouTube 見てみました。解像度 144p ですが、携帯を縦画面で、見るには十分な感じですということでいただいてます。ありがとうございます。低速モード高速モードの切り替えができるってことですか、 OCN は。これはどういうことなんだろう。高速モードでの パケット使用量っていうのに制限があるのかな、もしかしたら。で、低速だと無限に使えるのかな、どうなのかな、ちょっとわかんないですね。はい、ありがとうございます。そして、イクラムさんが1940回聞いてくれてますね。ありがとうございます。で、ここからはツイキャスですね。はい、皆さんコメントありがとうございました。スキちゃんはまだ帰ってこないですね。ジオちゃんこんばんは。雷どんどん、ああ雷あちこちで大雨になってるとこもあるみたいですけどね。あ、スキちゃん出てきたぞ。はい、スキちゃんお帰りなさーい。
こんばん。
こんばん。
わ
今日ちょっと早めだったね。
うん、もう時間の感覚おかしくなってきてるよ。
江口さん素晴らしいアンカーさん。そうですよね、下取りサービス、
うん、っていうか、
ね、うん、
もうニュース読んだの？
うん、ニュース終わったよ。
なんで？
そう、あ、スタートもちょっと早かったからな、15分ぐらいにもう始めてしまったから、
やる気満々。
あ、いや、スキちゃん帰ってくる気配ないなと思って。
あらあらあら。
ケイちゃんがおけろだって。
おけろ？おかえる？
おかえり、おかえる、おけろ。いや、アンカーさんが古いバッテリー1000円で買い取ってくれるって話なんでね。新しいの買うのに使ってねって。
うん、なんか、
うん、
10% のなんか時間ってどこかで感じました？
10%、 あ、実感ね、消費税ね、
うん、
うん、いやー、コンビニでコーヒーとか買ったけど全部 8% って書いてあったから今までとあんまし変わんない感じ。それこそアルコール類とかを買えば、多分それは 10% っていう表示になるんだろうけどね。
ボリボリ書いてますね。
うん、汗もが買い。
汗も？
汗も。のぶすみさん、下取りといえば靴の下取り。リーガルシューズで知ってた。1000円分のチケットもらえる。今もやってるといいな。あ、ユニクロもなんか服回収して商品券かなんかくれなかったっけ？
ユニクロ？ユニクロ？夢タウンじゃなくて？
ユニクロ？
ユニクロはなんか入り口のところになんかそのボックスが置いてあって、そこになんかもう寄付機内服を入れて
ねって、あれを勝手に回収箱に突っ込んでねってやつか。
うん、何も見返りはないよ。
そうか、
まあ、ただし部屋が広くなるぐらいで。
あるちゃんこんばんは。
こんばんは。
けいちゃん、今日ホームセンターに行ったらトイレットペーパーがすっからかになっててびっくり。いや、トイレ行かれない。
すごい。葉っぱで拭く？
葉っぱですか。あ、今朝会社行くときガソリンが上がってて、あ、消費税分上がったんだっての実感しましたね。
あ、
3円上がってましたね。
それが消費税の影響ですか？
多分あの朝のニュースで東京の方のガソリンスタンドで午前0時回って3円上がってたから、多分だいたいどこも3円ずつ上げてんじゃない？消費税の影響だなと。それ以外に 10% に上がった実感っていうのは今んとこないですね。
な。
のぶすみさん、ラミー2箱税抜き300円、324円支払い。
え、安くない？
2箱で300円だって。
安いよ。あの、去年ですら158円が最安値だったよ、この辺では。
都会の方はもっと安いんだろうね。ポイントは200円で5ポイントか習得。9月30日に比べて4ポイントプラスになってた。
だから物によってあの軽減税率が適用されているものを買うと、あのポイント還元とか考えると昨日よりも今日の方が安く買えてるっていうパターンが多いみたいだね。
うん、
江口さん、今日は食品しか買わなかったし、7個で買ったらキャッシュレス特典とかで割引になってた。
逆にあれだよ、駆け込みで買った人損してる可能性があるよな。
あ、昨日とか？
うん、ものによっては。あ、でもトイレットペーパーは 8% になってないのか、 10% か。そうするとどうなんだ
ろう。口に入れるものは 8% でしょ。
そうそうそうそう、アルコールと、アルコールとて、あのお店で食べるもの以外は口に入るものは 8%。
だけど食料品とかはそんな 8% のままってこと？
そうそうそうそう。
アルコールは 10%？
アルコールは 10%。
ねえねえ、聞いてもいい？
うん。
私の大好きなノンアルコールビールは？
あれは清涼飲料水だから 8%。
やった
ー。あとみりんは 10% だけど、みりん風調味料は 8%。
あ、な
みりんはお酒扱いでしょ。
そうだね。あれお酒だもんね。
う
ん、
そうそうそうそ
う。なんかね、わけわからんけ。
のぶすみさん、33円安くなってる。その分買って体悪くする。ラミーカロリー50カロリー減ってるような気がする。一箱あたり、え、中身が少なくなってるってこと？
そう
ってことじゃない？
マジか。
外身の箱は一緒で中身の量が減ってる可能性がある。
まあいい、あのいつも思うけど、私ポテトチップスもなんか袋を開けてしまったら、その一応残すけど気持ち 4、5枚。なんかなんか全部食べたらすごい罪を犯しとるような気持ちになって、ポテトチップス食べる儀式は、そのまず袋を開ける前に後ろを裏返します。でカロリーを確認します。うん、330かとか。で自分の中にその330を刻み込んで袋を開けます。で食べるんよね。で330か、半分食べたら150ちょっとだなとか思いながら食べるんよね。でこれ全部食べたら罪だよね、罪だよね、罪だよね。でももう一枚、もう一枚、もう一枚って 4、5 枚残して、もうダメとか言って、で輪ゴムでくるくる止めるみたいな。
4、5 枚でっか。
なのでもうちょっとちっちゃい袋にしてくれてもいいのにと思う。だけどそうかといって、じゃああのちっちゃい袋の売っとるけど買うかって買わない。
なんか損した気分だろ。
なんかハーフサイズとかがあったらいいな。
ポテトチップス、カルビーのポテトチップスとかにあのちっちゃい袋がたまにあるじゃない。
うん、それ言うたじゃん今。
うん、
だけどそれは買わん。あれはね本当にちっちゃいよ。
あれはなんか損したような気がするよな。
なんかさ、気にせずに食べれたいなと思う。
のぶしみさん、UQでモバイルルーターの金額を見たら9月30日まで無料だったのに、今日は16,500円。なんだそれ。どういうこと？ 9 月いっぱいまでは無料で使えたってこと？でも今日10月1日になった途端に16,500円になるの？ぼったくりじゃん。のぶしみさん、ラミ大きさは変わってないと思う。大きさ変わってないのにカロリーが減ってるってこと？それはどういうことだろう。なんか製法が変わったのか。
うん、なんか お砂糖少なくしたんかな。
かな。ゆうさん、すきちゃん気にせず食べていいよ。
いや、いいよって言われてもな。でもね、あんなに気にして食べたらね、美味しくない。よな。
あ、そうよ。
多分。だけ、あの、変な話、あの、一つの袋を誰かとシェアして食べるのがいいんよ。で、友達とかだったら多分遠慮しながら食べるんだけど、三つあんと開けると喧嘩になるよね。その取り合い、奪い合いのように食べる二人。
袋の口に二人で手突っ込んで。
そう。で、なんか、敵がやってくるのを、ずっとなんか手を突っ込んだまま掃除したりとか、くだらん。よ、
くだらん。
子供だわ、ほんとに。でもね、まあ、ああやって食べると半分のカロリーで済むけいいんだけど、なんかその、ポテトチップス時々そのよく、なんか焼けたっていうか、揚がった、ちょっとね、色のついた、焼き目のついた色のポテトチップス見つけると、あ、あれ食べたいって思うんだけど、それを取られた時はめっちゃ腹が立つね。
あ、負けんように早く取らなきゃ。
だって一袋がすぐなくなっちゃうでしょ、お互いがそういう気持ちで食べるから。
そうだね。
子供だね。本当に。
子供だね。とりあえず、すきちゃんが、広島行く土曜日は、なんとか台風は逃げた後になりそうですよ。
あ、この度は？
台風娘の名前を返上できそうですよ。
他に行くメンバーがちゃんとしとるんかもしれんけど、これってずっと雨マークじゃん。っていうか、今日全然雨降ってないのに雨マークだね。あ、だねっていうか、雨マークだ。
今日？
うん、今日もあれすごい雨マークだったんだ。
ああ、山ん中降ってたかも。
そうなんですか。
あの、ヤクモに遅れが出てるからね。あと滋賀と九州の方も局地的に土砂降りだったみたいですよ。
なんか今日えらいぬくくなかったです。おいで、
昨日よりは良かったかな。まだ風があって。
え、でも出雲30度になってるよ今日。
あ、でも30度ぐらいあったかもしれない。昨日はもっと、昨日はどっちかというと湿度が高かったよな。
なんか
蒸し暑い風が。
いや、問題はあの大阪行きだね。
ん？いつ？来週で、来週？
来週で。問題は、その。
あ、大阪行きの時ね、台風ね。
うん、大丈夫。あの、一つ気になってるのは、例年に比べて台風の発生数が少ないような気がするんですけど、まだ18個でしょ？
うん。
どうして海水温高かったら、台風めちゃめちゃ発生しそうなのに、なんでって思ってるんですけど。
これから大量生産されるんじゃない。
普通は夏のもんなのにさ、これが10月11月とかにまだまだ来るぞみたいなんだったら、それも嫌だっけ。
まあね、
いつまで経っても心配しとかんといけなくなるじゃん。
のぶすみさん、無料のモバイルルーターがない。以前は無料のモバイルルーターだけだったのに、新プランでは500円下がっているので、2年考えれば1万2000円安くなっている端末代。この1万6500円は妥当だってことなのかな。
そもそもが何、昨日までがめっちゃお得だったってことだよね。
そういうことになるだろうな。江口さん、なんかそこまで食に固執する人って理解できないのですが。
すいません。
さきちゃん、大阪行くのに痩せようとしてるんですよ。
え？
ん？大阪行きのために。
でもちっとも痩せないから、もうもうやだ。
諦めた。
いや、諦めてはないけど、やっぱり秋になってきたんで食欲がね、
うん、抑えられないと
暴れてますね、お腹の中で。
スケちゃん、ちなみに iOS は 13.1.1 にゆうべアップデートした？
ああ、してません。
ああ、よかった。今日 13.1.2 が出てるんで。
え、なんで？
毎日バージョンアップが来てるみたいです。まあ、なんか不具合があったんでしょうね。翌日に新しいのを出してくるってことは。
私、それこそ iOS13 にしたときに、セブンプラスがすごいもっさもさになって、LINE とかを開いてると、LINE もそうだったし、Apple Music もそうだったけど、なんかこう、触ってると途中で画面すぐ固まって何にもできなくなる、あの、現象が起きてたんですけど、
うん、あ、
今日それを。
ちゃん、ワンパスワード使ってる？
使ってないです。
あ、使ってないかも。じゃ検証できないな。
え、ワンパスワードってなんだっけ？あの、アプリでしょ？
そうそう、パスワード管理してくれるやつだけど、いや、タッチ ID 搭載の iPhone でなんか不具合が出てるっていうニュースが上がってたんでね。
ワンパスワードがアプリ入れてるけど使ってないんですよ。
そっか。あと、銀行系のアプリで認証が取れなくてログインできない状況が発生してるって。
今？
うん。
やってみましょうか。
あ、楽天銀行、タッチ ID でログインしてるでしょ。
はい。やってみましょうか。
ログインできる？うん。
開いた。
あ、問題ないってことか。
え、全て私、iOS、どの、あの OS ですか？
13.1.1 を入れても、その現象は治ってないという。風なニュースだっけな。
私、こう、今 13.1.2 を、うん、ダウンロードしてない。
ああ。
ん？
もう今だと 13.1.2 を入れろって言ってくれるでしょ？
あ、そっかそっか。そういうことか。うん。うん、
多分今、スキちゃんは 13.1 の状態だと思うけど。
うん。
その状態でタッチ ID の iPhone で不具合が発生して、ログインできない状況が発生してるっていうのがあるんだね。
あの、LINE と Apple Music のその画面フリーズはね、13の時だって、13.1 になったら治ったんだけど、会社の子に今日たまたまそれを話したら、やっぱりそういう現象起きてる人がいたよ。
まあ、早めに 13.1.2 に上げといた方が、いいと思うけどね。昨日の今日のバージョンアップだから、何か不具合が見つかってるんでしょうからね。
あの、自動アップデートっていうそのオンオフするやつが設定ボタンの中にあるんですけど、うん、あの自動アップデートっていうのをオンにしとったらインストールまでしちゃうの？
夜中寝てる間にインストールを済ませるんじゃないのかな？
じゃないかなってことは、それ使ってないってこと？
ああ、それをが来るまでに自分でアップデートしてしまってる、今。
ああ、そっか、あなたは、あの、民事、 なんとかなるね。民事。
民事。
民事。民事じゃない。お先取り
のや
つ、それそれ。そう。
パブリックベーターがなんで民事になるわけ？
疲れとるな。
3番か。
うん。違う違う。すごい、若い子は何も考えてなくて、その、iOS で不具合が起きるとかっていうこと一切こう気にしてなくて、
うん、
もう私は常に最新ですよって今日言うとったよ。
うん。
勝手にしてくれるからって言うけ、自動アップデートがオンになっとるって言ったら、何ですかそれとかって言うけ、って言ったら、とにかくオンにできるものは全部オンにしてますとかって言うとき、そうなんだって言って。無防備。無防備、
まあ、無防備ってわけでもないだろうけども、
うん、全くそのなんか気にしてないというか、
うん、
うん、すごいなと思って。
うすみさん、草刈り機で草刈りしてたら途中で心拍数140超えた。ドキドキしたので草刈り中止、手は震えて iPhone をうまくホールドできない。リハビリのために打ち込みしてる。大丈夫かい？ミンチ行く。ああ、好きちゃんがミンチミンチ行ったから。
ミンチ。ミンチ行くって人の名前だよね。
そうそう。iPhone の有名なアナリストさん。iPhone のアナリストじゃないや。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、自動アップデートはオフ。江口さん、ミンチ食う？
最近食べてないなぁ。ていうか、ミンチで作る料理食べないもんなぁ。ハンバーグとかも。ミンチ買わないよな。
肉自体は焼いて食っとるよな。
食っとる。昔は月に1回か2回しかお肉食べんかったね。最近はほとんど毎日肉を食べています。体が欲する。
猛獣になったか、猛獣に。
肉、肉、肉、肉。でも、豚さんしか食べない。
ああ。鳥さんもいいんじゃないの？
鳥さんは、めったに食べないね。とか、牛はもうほとんど食べない。
それはわざとに避けてるってこと？
なんでだろう。なんか、牛肉ってね、なんか、野生の匂いがする、私は。野生の匂いがするけ。なんかね、こう、口、なんかこう、こう食べようとすると、こう鼻が、ピクッとする、その、野生の匂いがすると思って。
野生の匂いがよくわからんけどな。
牛肉好きな人には大変失礼な発言ですが。豚さんがいい。
のぶすみさん、東北出身者は？みちのくと聞こえる。みちくが？
みちくな。地元愛ですね、それは。
井口さん、野菜も食べてね、だって。野菜って
野菜不足。いや、ちょっと不足しとるかもしれない。ちょっと不足でね。
井口さん、牛は地球温暖化に反するから食べていない人もいるみたい。牛のゲップがオゾン層破壊するってやつ？
そうなん？
それなら率先して食べなきゃダメじゃん。牛のゲップでオゾン層が破壊されるって本当か嘘か知らんけど、そんな話あるで。
で、牛をどうしようっていう話？
いや、のぶすみさんはだから牛を食べない人もいるみたいって書いてるけど、それなら牛食べて減らした方がいいじゃん。っていう話。
なんかその牛のゲップがオゾン層を破壊するぐらいなんか良くないものが入ってるけ体に取り込む食べないっていうじゃないそれ。
そう。
近く関係ないんじゃない？
わかんないけど。江口さん野菜ジュースで OK。月ちゃんは朝ジュース飲みよったのに最近飲んでないんじゃない？
あ、そのジュースかけるのめんどくさくなって。で今はあのちょっと高いお高いあの野菜スムージーを買ってきっとってね毎朝それをコップに一杯飲んで会社に行ってます。
ああそういうの飲んでるんだ。
うん、あのリンゴと人参のジュースちょっと挫折しちゃったんで、
うん、
なかなかそのジュースにならないから
、うん、なるほどね。
だって毎朝必ずそれで野菜は取っとるかもしれないけど野菜ジュースじゃダメだっていう人もおるもんね。
うん、あうちゃん牛のゲップはメタンガス地球の排出量の 10% を占めるらしい。うん、ね、やっぱり牛みんなで食べて頭数を減らせばいいってことだ、
食べた方がいいのかな。ゲップがそうなるってことは体の中にそれらしいもんがあるってことじゃないの？
反芻するからメタンガスが発生しやすいってことなのかな。
反芻？
牛は一遍胃の中で消化したものをまた口へ戻してもぐもぐしてまた飲み込んでっていうのを繰り返して反芻する。だから牛って食事中口動かしてでしょ、うん、もごもごもごもご。
お
それでメタンガスが発生しやすいのかな。のぶしみさんおならもね、
メタンガス
な犯人じゃん。人間も排出してるで。
ん？
メタンガスね。
あれメタンガスなん。
へね。
何その言い方。
なんで？へじゃんへ。
もうちょっとさ、お上品に言いなさいよ。
上品じゃないの。
お上品。
サンタさん需要が増えれば生産も増えるので意味がない。そうか、減った分増やそうとするのか。のぶしみさん豚のヒレカツが一番好き。
へえ。
ケイちゃん一時期人参スムージーを作って飲んでたけどお肌がツルツルスベスベになった。あの頃。
あ、すごい。
あの頃って
そうじゃん。
何年ぐらい。
でもそんなことしてたんだ。素晴らしい。
人参でお肌はツルツルスペスペになるの。
人参はね更年期とかにいいらしいよ。
おうちゃん人のおならもメタンガスだよ。ケイちゃん人参パワーはすごい。
うん、すごい。
じゃあウサギさんもお肌スベスベになるのかな。
人参さんを食べるっていうのがなんかあの都市伝説っていうのか。
あ、ウサギが、
うちの子は食べんかったよ人参を。
あ、確かにうちの子も人参あまし食わなかったかも。言われてみれば
どっちかっていうとリンゴとかの方が好きじゃない。
うん、スイカ食ってたな。
スイカ。
スイカ。スイカを食ってたことがあるぞ。はい。
はい。
どこかな。スキちゃんなんか
あるかい？
ね。
うん。
AUGM に向けて、めっちゃ久しぶりに名刺を作りました。今まで使っとったのを何年前に作ったのかな？ 400 回の頃かな？まだ残ってるんですけど、にゃんにゃん小町とかが書いてあるで、私、あ、今してないこれ、と思って。それと、あれよ、干されたあれ、アートワーク？干されたアートワーク。あれが、これはちょっとね、ある意味その、ちょっと、ミディアムものじゃなくて、プレミアムものかもしれんけど、今回は、はい、一新しまして、まあ、もちろん、アレトさんに書いてくださった今までの、作品の中から、
うん、
もう、選んで作りました。三つのやつも私がデザインして作りました。
だね。
うん。で、本当はね、T シャツとかパーカーとかいろいろデザインしてみたりしたんだけど、うん、めっちゃ可愛いのができたんよ。
うん。
だけど、本当に着るかっていう。もうね、カートに入れてもう、あとボタンを押したら名刺と一緒に届くっていう状況になっとったんよ。
うん。
でも、白いパーカーって汚すよね、きっと。
それ好きちゃうじゃん。
え？いや、白は汚れが。ええ、三つもきっとこぼすよ。で、
こぼないよ。
もうなんか着ていきなり汚すのもなーって思ったり。だけど白じゃないとこう、その、何、入れた絵だけがこう浮いちゃう？こう。だからやっぱり白だなぁと思って、デザインはね、保存したんだけど、すんごいセンスのいいやつができたんで、いつか、どこかで、
お披露
目。形にするかも。うん。
大阪で会える方には新しい名刺がお配りできるかもしれません。お配りできるわね。
間に合います。まあ、余裕できますんで。まあ、あとは、形はできたけ、あとは、まあ、恥かかんようにできるかなっていう心配。一旦どうですか？キーノートは。
月ちゃんが広島で遊んでる間に仕上げちゃいますよ。
あの言い方。
娘さん、YouTube で草刈りの配信が50万回配信している。草刈りの配信？リンゴアレルギーがある人いるけど、人参はないからいいよね。今年食べてない人参。え？人参食べてない？今年入ってから。
人参食べんと。私、何、最初からこう細く麺みたいにこう切ってあって袋に入って売ってる人参がすごい好きで、スーパーとかに売ってるんだけど、うん、あれをよく食べてます。
おお、いいことじゃん。野口さん、
人参は
大阪に来ます。楽しみです。
わ、それは嬉しい。嬉しいこと。あ、そうそう。で、その土曜日の夜に泊まる宿のことは三つに言ったんだっけ、空海で。
ああ、ずいぶん前に。言うことは言ったな。
うん。いや、みっちゃんが前に、どこに泊まるか言ったっていう話があってね、いいホテルがあったんだけど、やめました。
やめました。
もしね、同じところの人がおったら。でしょ？
そうだね。ってなとこですかな？あうちゃん、さっき焼きそば作った、人参入れた。
わ、すごい、作った。
焼きそばに人参。
に入れるよ。
ああ、入ってるか。あの、縁日の焼きそばだと入ってるな。
はい、嘘、家は？
家は焼きそばに人参は入らないぞ。
人参がね、まあ、火が通りにくいけん、あれだけど。人参、キャベツ。
うん。
何入れる？人参、キャベツ。もやし、玉ねぎ。
玉ねぎも入れないな。もやしはあれば入れる。
ちくわ。
ちくわも入れないな。あと、出来上がった上に、紅生姜パラパラするぐらい。
へぇ、
あ、ちょっと寂しくなる。ピーマンとかあったらピーマン入れることあるな。
うん、お肉は入れない。
ああ、お肉あれば入れるよ。豚バラとか。
お肉入れずにちくわを入れるの。
あ、お肉の代わりにってことか。
うん、それでできたお焼きそばの上に目玉焼きとか、
うん、
で鉄板に乗せるんだったら生卵ピシャーっていってジューじわじわじわっていったりとか。
うん、
天かす入れる人もおるよね。
ああ、天かすとか、あのイカの姿フライを割って入れるとか。あのお菓子のやつがあるじゃん。
そう、あの昨日月曜日のお昼ご飯、こんにゃくの麺で作る焼きそばとか豚骨ラーメンとかを売っとってね、スーパーで、
うんうん、
で初めて買って焼きそば作ってみた、こんにゃくの。
どうだった？こんにゃく。食感はやっぱりこんにゃくだろ。
そう
だよな。
こんにゃくだったけど、焼きそばソースでごまかせたっけ、あ、これありだなと思って。
まあまあ、ソースの味だもんな、焼きそば。
だっけ、あの、糸こんにゃくとかをちっちゃくちっちゃく切、つぶつ、あの、ちっちゃくハサミで切ったら、お米の代わりになるんでしょ？
ああ、代わりになる、うん、まあ、代わりになる。
ちっちゃくちっちゃく米粒みたいに切って、あの、ご飯の代わりにしたり、カリフラワーをちっちゃくちっちゃく、あの、バラバラにして、ご飯の代わりにしたりとか。
ああ、ならなくはないかな。
でも、まあ、ご飯がいいよ、やっぱり。
野口さん、娘さんのとこに泊まるの？いやいや、土曜日の夜は、あの、梅田まで戻ります。梅田のホテルです。アメリカンさん、じゃんけん大会に出す松江のお土産。お土産、お土産、
じゃんけん大会にお土産出さんといけんの？
知らないよ。伊豆のそばでも準備したら喜ばれるよ。
本当？いや、私ら登壇するさせてもらうけ、やっぱ持ってた方がいいんかね。
どうなんだろう。っていうか、松江のお土産はいらないよ。い、出雲のお土産だよ。ごつのお土産か。
だっけ、やっぱり出雲そばじゃない？
出雲そば。
それか、うん、それか。いや、持って行こう。
出雲そば。
出雲そばにしよっか。
まあ、出雲そばが分かりやすいっちゃ分かりやすいやな。
そうだね。美味しいしね。
のぶすみさん、ベビー人参よく紅まで売っていれば買うんだけど、生で食べるのが好き。
ベビー人参？
ちっちゃい人参か。
普通の大きい人参がいい。
ちゃん、九州から来た人が北海道の人参食べて濃ゆいと言ってびっくりしてた。全国各地で人参の味違うのかな。どうなんだろう、品種かなんかの問題なのかな、違いなのかな。
まあ、 それぞれのその土壌、
うん、
土壌と品種とあるかもね。
多分ね。
だってあの北あかりだったっけ、あの北海道のジャガイモめっちゃ美味しいじゃん。
ああ。それ北海道のジャガイモだっていうのが頭の中にあるからうまいと思うんだ
よね。いや違う、美味しいの。
そういうもんかね。
そういうもんです。だってトウモロコシだってめっちゃ美味しいじゃん、北海道の。
あ、まあ確かにね。まあ、その地にあった食べ物が一番美味しいんだろうな。
うーん、美味しいもいいね、美味しいものいいね。
うん、はい、このとこで終わっときますかね。
はい、
以上空海 IT ニュース1941回10月1日でした。お届けしたのは、
昨日は疲れすぎて2時まで眠れませんでした、のすきちゃんと。
今年も残すとこあと3ヶ月だよ、のみっさんでした。それではまた明日、さんし、
ただこの
ラジオ、だんだんね、あくびかい。
はい、すいません。え、江口さん、夜行バスで行って夜行バスで帰る？
わお。
嘘。あと、人参の美味しい食べ方は、人参を刻んで、タッパーに入れて、オリーブオイルかけて、お塩をビヤーってかけて、蓋して、電子でレンジでチーンってしたら、それでもう食べられます。で、そこに黒ごまをかけると、黒ごまをかけるとなお栄養的に OK ですよ。よかったらどうぞ。
Explore Army IT News